今日の水戸黄門様は衆議院議員兵庫一区の伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
このラジオ関西のあるとこいうのは、
はい、
伊坂さんの選挙区なんですよ。
そうですね、
はいですね。
それ俺逆に言うと、伊坂さんがほんまこのラジオ番組のレギュラーになって、
ええ、
僕ねいつも思うんですけどね、政治家はねメディアに出たやつが勝ちます
の、うん、はあ、なるほど。
こう見ててね、能力よりもね、
うん、
メディアに上手に出た人間ですわ。
うん、
あ、
目立った方が良いというか、
うん、まあ、それプラス今や SNS とかそっち側ですよね。
あ、そう思うけれどもね、はあと思ったらね、東京の知事選、
はい、
まあ、参議院に出とった青島幸男、はい、
うん、
はあ思った、
うん、
マスコミに出てる人間って地盤なんか関係ないですよ。
うーん、
あー、はい、
落下さんであろうかなんだろうか通りますもんね、
うんうんうん、まあ、名前がね全国的に出てますから、
うん、結局マスコミを使うっていうね、いいかあれか知りませんよ。
うん、
僕ね、伊坂さんはね偉い人やなと思うね。
はい、
ええ、
なんて書いたらね、商売も何でもね、ね、手順とね段取りとねシステムを作れるかどうかです。
あ、
喫茶店一つだって伝票にしたって、
うん、
何にしたって全部自分で作るわけでしょ、初めてやった人。
そうですね、
会社もね、
うん、
それは仕入れ伝票から売りかけ伝票から集金したらお礼状の伝票から、
うん、
もうそのね段取りをちゃんとねやっぱりゼロで作れるかどうかですよ。
はい、
そう、例えば三代目ねのボンボンが、
はい、
国会出たら神輿は出来上がってるわけですよ、
うん、
全部やる手順から全部、
うん、
というと乗っかるだけでしょ。
そうですね、
うん、そうすると神田伊坂さんね、もう長い付き合いしてるけどね、最初ね京大出て神戸のベンチャー勤めて、
うん、
で何したか言ったら駅立ちして自分で全部やったわけでしょ。
あ、
そうでした、
誰も教えてくれへんもん、
はい、
すっごいな思うね、
うん、
駆け上がってきて、
うん、
で国会議員になったわけでしょ、う
ん、ねえ、しかも今回の選挙も強かったですね。
いやいや、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
出てすぐに ね、
ね
当閣議で出たから、そう、僕ねやっぱりね、こう見ててね、段取りを何もかもやるのが、
うん、
やっぱり商売も選挙も一緒ですよ。
うん、
自分でやること全部手探りで作っていかないかわけでしょ
う、うん
うん、大学一回生から、まあ、二足のわらじでね会社もしてましたけどね、スーパーに営業行く時でもね何も知らんわけでしょ
う、
うん、だからその伝票を最初に売るもんの前に実は伝票作ってましたね、うん、どんな伝票が商売っていいんやろうって18の小せがれやから、
うん、
結局その時思いついたのは仕入れ先でクライアント、
うん、
で自分とこ、そしたら自分とか全部書き込む、
うん、
そうそう、仕入れ先は見したらいかんわけ、
うんうん、
で当然ね、だクライアントそれ3つカーボンで書いたら2枚目はクライアント3枚目は仕入れ先、
うん、
そんなね伝票ね印刷に頼んで作ったこと覚えてます。ほんならねスーパーできたとこでしょ、学生が作ったもんね、
うん、
仕入れ業者がねうちのパクっとった
そうなんですか
それは逆に言ったらカーボンでね、
うんうん、
クライアント自分とこ控え、うん、仕入れ控え、
はい、
それ一括やったんなんか当時なかったんです、うん、個別で書いてるようなあれ、う
ん、あれ高橋さんの発明だったんですか。
いやなんか昔はね、それ18で商売した時はまともやったけど、年取ったら今みたいにおかしになったけど、
いやいや、いやいや、
カーボンでもカーボンしてやって1枚ずつ入れてたもんね。
そうそう、
名前ね、
あ、間に真っ黒なのに、はいはい、そうでしたね。
それがそのうちね、それがなくても映るようになっていってとか、うんうん、ね。
それはね、もう一度人生あったらね、僕ね、考古学者になりたかった。
考古学者ですか。
逆に、
うーん、
あのね、穴掘るの好きやね。
いまだに化石とか
いまだに穴掘ってばっかりする、もうそれがね、やっぱりなんで市会議員に出よう思って、うん、
いや最初、まあ、当時神戸で震災が、
はいはいはい、
1995年にあった直後に、うん、はいはい、まあね、まだ家も会社もボロボロ潰れてる時に、うん、まあ、空港を作るという話があって、うん、まあ、政策としてのね、いい面悪い面はあるんですけど、なんか町の分かれ目だから住民投票で意見言わせてほしいという署名が当時31万人分集まったんですよね。でそれを、うん、まあ、普通にしてれば全然問題なかったんですけど、当時の市議会がいやもう意見は言わせませんと、住民投票はさせませんっていうふうに却下をしてしまったので、まあそれはちょっと民主主義としておかしいのではないかなっていうのがきっかけでしたね、はい。
それは何歳の時だったんですか。
私がだからまだ24歳の時ですね。いや、
すっごいね、はい、
うん、
24歳やったら、まあ今に新地行ってましたね。えらい違
い、まあ逆にそれはすごいと思いますね。いけないですよ、24歳で。
で今ね、ちょっと髪切りましたけどね、これほんまにね、厄介思ってるんですよ。な、
う
んでか言いましたらね、うん、もうね、2年前
はい、
金融庁がね、うん、ESG 評価データのね、うん、規範っていうのを行動規範出しとるんですよ、
う
ん、
ああそうでしたか、う
ん、これね、読んだら分かるようにね、というのはね、ファンドとかね、投資対象とかね、
うんうん、
世界的に今ねなってきてるんです、
うんうん、
例えば建築関係やったらね、もうね、大手のね、ゼネコンほとんどね、うん、ESG やってます、
うん、
とはね、びっくりするのはね、
はい、
一番の仲間の岡崎さんがね、うん、商工会議所に行ったんですよ、
はい、
ある C のね、
はい、
担当者知らない、
うん、
とね、世界的にね、僕はね、この ESG をね、だから今アメリカの業者なんかね、日本に乗り込んできてますよ、それされても
う
たらね、要はこれね、何か言ったらね、遠回しですけれどもね、どうなっていくかって言ったらね、銀行は ESG をしてへんところには貸さんようになる、今もそうなりつつあって、それ大企業はみんなしてるわけですよ、ある時にね、国連の首席代表女性でやってはった人が、まあ赤バラの仲間なんで、
はい、
これからね SD の問題もね、もっと日本やらないかんと、
うん、
でね、すごいお亡くなりになりました、偉い人でね、どうなったか言いましたらね、タンザニアやったかな、
うん、
自分でお金集めて女子教育、
お、学校ですか、
女子の学校作った
よ、うん、
岩尾先生って本当に女子のあれでトップクラス、
うん、
今日本でね、男女雇用とか言うてやってますよね、
うん、
あれ岩尾先生が座長で市議行って、ほんで法律できて、
あ、そうなんですか、
岩尾先生のおかげですよ、
うん、
で僕はもう昔から知ってたからね、まあ赤バラにも先生入ってよって、いや当然入りますよってね、
うん、
でその時にやっぱりこの ESG の問題とか SDGs の問題とかね、うん、これが日本はちゃんとするのは大変なことになりますよっておっしゃってましたね、
うん、
でレギュラーの金高長官、 金高長官ももう大前から ESG は、
はい、
なんでしてますのって、共済組合の警察共済組合の理事長してます、
うん、
貸し出しのお金をあれ貸して、
うん、
ほんで運用してるんですね、
うん、
そう ESG でちゃんとしてへんとこは貸さんようにしてたんです、
う
ん、
だから本当はもうトップクラスの、ただ日本の政治の遅い、
うん、
あのね、議連作らなきませんで、
はい、あ ESG の、
うん、なんでか言ったら、うん、ジャッジを誰がすんねんっていうのはこれものすごく問題なんですこれ ESG、
うんうん、
例えば環境省の事務次官やってた人が環境全般的にジャッジする、
あ
これ分かります、
分かります、
大学教授がやったって、そ本人は専門的な部分で、
うん、
財務的な部分とかその広がりとか全く分かってへんわけですよ、
うん、
だからみんな言うのは赤バラやりなはいやと、赤バラが一番適してると、いろいろある偉い人が言うからね、なんでって聞いたらね、田中さん大学教授のジャッジ言ったって攻めてきよるなんぼでもと、
あ
それ日本のそういう風な人が集まってる赤バラが本気でやったら、おそらくヨーロッパアメリカの愛業者ずるいから、
うん、
提携しましょうって聞よると、
うん、
あなるほど、
うん、
私はそうなるまでちょっと赤バラはこの ESG で踏ん張ってあげないか思ってるんです、
うん、
なんでか言ったらこれね、怖いのはね、伊沢さんね、これね、外国の業者がね日本の中小企業の ESG のジャッジしだすでしょ、
はい、
結局外国にコントロールされちゃうんですよ、
そういう構図になりますね、う
ん、
確かに
いつも日本はね遅れるんですよ、
まあ、外国がねそういうこう世界標準のふりをしてこう自分たちに都合のいい基準を、うんうんうん、押し付けてくるというのはやっぱうまいんですよね、
う
ん、であのいや本当におっしゃる通りで、あの ESG って、まあ、環境にいい会社の運営の仕方してますか、うん、で社会的にいい運営してますか、であと、まあ、G はガバナンスですから不正のないような運営してますかっていう、そういうチェック基準で融資するかしないかとかを決めるっていうのはもう完全に世界も、まあ、日本もそうなっていて、で私が国会で特に厚生労働委員会なんで年金の基金、
う
ん
う
ん、年金の積立金の運用も、はい、昔はもうあの投資しなかったんですけど、最近は、うんうん、あの株式投資するので、
そうですよね、
でそこももう完全に ESG 基準を満たしているところに優先的に投資をすると、うん、で私はさらにその先の議論もしていて、あのインパクト投資といって、はいはい、社会的にいい結果を出す事業にもっと優先的に、うん、あの資金提供しましょうっていうのを私はやりたいんですね、うんうん、でも年金はこれまでは、まあ、ESG までは世界標準としてやるけど、うん、インパクト投資はまあ言ったら本当に貸したお金が返ってくるかまだ分かんないからしないって言ってたんですけど、うんうんうん、あの去年今年国会で議論して、あの正式にあのちょうど先月、
はい、
年金の巨額のお金をESG だけじゃなくてさらにその先のインパクト投資もあのついにやるっていうことが政府であの決まって、
僕ね、
はい、
これ聞いてる人でもね、
ええ、
前から言うた
は
ん、
ね、はい、
僕はメールいただいてね、おさすがやの、
ええ、
そう僕は伊沢さんに言うたんはインパクト投資僕もあれなんで、
はい、
ESG 興味ありますって来たんで、
ええ、
僕ねインパクト投資いうことをね知ってる人何おんねんっていう問題ですよ、
初めて聞きました、
あそうでしょ、
はい、
結局そうなんですね、
うん、
それ ESG もそうでしょ、
うん、そうです、
ね、前私が言うたからあるんですか、はい、って、
ええ、
僕ねいろんな人に ESG の話すんねんけどね、
うん、
誰も知らない、そ
う
するとね知ってんことにはガバナンスが成立しなくなるっていうこと自体が理解した、
うん、
それがね日本の中小企業の現状、
うん、まあ、皆さんね今あの健康経営とかね、
あ、
ああい
う
の
ね
商工会議所の方はねされてると思います、
そうそう健康経営言
う
てる、
うんうん、
ね、もっと言えることはアメリカとかヨーロッパのね中小企業でもね社員の健康投資するわけです、
うん、
会社は健康な社員が大きくするんです、
うん、
経営者は当然社員に対する健康投資を、その日本の中小企業ほとんど興味ない、
うん、ないですね、あまり本当に
結局、それでもね、それだけものすごくね、日本はね経済的な仕組みが遅れてるんです。
うん、伊坂先生頑張っていただかないと、
うん、そう、僕
議連作って
今日ね、何でか言ったらね、はい、自民党よりね、僕はね野党の方がこれやりやすい。
あ、そうですか。
何でか知ってる？
いや、分からないですね。
というのは労働組合なんか、自分の会社、
うん、
今ほとんど労働組合言うたって日本の総統が中小企業やもん、
うん、
中小企業の人は経営者自民党やってるけれどもね、僕はやっぱりそういうの、働く人のためにも、
うん、
会社潰れたらどうすんのんて、
うん、
それこんなん当たり前に知ってんのかな思ったら、大企業はみんなしてるよ、
うん
うん、そしてホームページとか拝見したら書いてますね。
なんでか知ってる？
いや、
銀行より大手はこれから国際的なファンドから金を入れないかんから、
うん
うん、あ、ファンドからね、
うん、なんでか言ったら今回でもね、セブンイレブンの問題でもね、カナダの会社5兆円用意するわって、
はい、
オーナー家もなんとかしよう思ってやっとる。それと果たしてオーナー家が1兆円用意できるか今、
うん、
ほら日本の銀行が果たして単立で1兆円ポンと出せるか、うん、これまた護送船団でないとまず対抗できない。これ気づいたらどうなっていくかって言ったら、株主総会でどんどんどんどん揺さぶり受けるわけでしょ、
うん、
中小企業が一番、僕ねいつも思うんですよ、大企業が知ってることやってること、小さなとこはなおやらないかんやろって、
うんうん、
なるほど、
それ大きいてあぐらかいてた百貨店がそんなもんスーパーなんか言うてたが見てる前に抜かれちゃう、
うん、
そら伊坂さんなんかまだね若いし経歴もそこそこ積んでこられたから、
はい、
ほんとね、やっぱりね中小企業にね経済の本質っていうのをねレクチャーしていくようなしあった方がいいぞ、うん、
なるほど、
本当ですね、そういう機会があると ね、
そうですね、
皆さん学べますし、
うん、というのは何でか言ったらね、うん、ポピュリズムばっかりでね、これだけお金いります、出しますよなんとかで、いいんです言うてくれるのは、
うん、
その原資の話誰もしませんや、
うん、
原資ないのにね、
うん、
言うばっかりで、
うんうん、
結局なんですの、借金だよでしょ、
うん、
世界で一番借金王国、
うん、
日本ですよ、
うん、
1200兆円も借金あるような国ね、ないですよ、
うん、
なんでか言ったらみんな騙されてるんです。というのはね、うん、税収に対しての率が大事なんです、
うんうん、
例えば極端言い方したらね、税収がね200兆円のね国がね、
うん、
1000兆円でもひょっとしたら壊ないかもしれない、
うんうん、
それと日本はこれからね税収は上がることない、
うん、
こんなばらまきしてたらね、
うん、
絶対持たない、
うん、
それ今回ね立憲なんかがねおかしいやないかと、
うん、
要は国からもらってね、
はい、
ほんで企業を辞めたのにいつからダブル取りになったんですかね。
あ、企業献金ですよね。
はい。真っ赤ねえのさ。
もう完全な二重取り。
おかしいです
ね。約束違反だと思いますね。
うん。
僕はね、本当にね、立憲もうちょっと伸びないきませんね。
はい。
なんでか言ったらね。
はい。
実際立憲で、ほとんど国民の票伸びてませんもんね。
まあそうですね、前回はねもちろんうちが良かった、立憲が良かったというよりはやっぱり選挙は自民党さんがだいぶ大変だったという結果ですので、
うん、
結局ね維新でもね、
はい、
比例の票減らすということはね、
うん、
これはやっぱり一番問題ですよね、
うん、
立憲も伸びてませんもんね。
まあ、あとはねそれぞれの選挙区で、まあ、私もそうですけど個人で票はたくさんいただいてる方多いんですけど、
うん、
それがね政党の票とは必ずしも一致してないという状況ですね。
なんでこれ立憲もうちょっとね、
はい、
あの票伸びる思ってましたけど立憲も思ってたんちゃいます。
いやいや我々はそんなに甘くは見ていませんでしたので、はい、あの10月の選挙の結果はあのできすぎだと、はい、身に余る票をいただいたとみんな思ってますね。
そうなんですね。
そうなんです。それは本当に
国民がここまで行くと思ってました。
あそれはあの国民でも国民さんも多分そうだと思います。できすぎだとあの冷静に見ておられると思います。はい、
怖いなと思うのはねもうやっぱりね、もうちょっとね本気で経済をね、
うん、
国会はね討論して動いてほしいと思いますね。
そうですね本当に、まあ、今ねあの高橋さんがおっしゃったような世界標準でこれからどういうことが起こっていくのかっていうのを踏まえて、
うんうん、
日本の経済とかあとその土台の、まあ、国会はやっぱりルール作りですから、うん、経済のルール作りを先手を打って変えていかないとまた本当に世界にいいようにやられてしまうと思いますね。
あと国民もそうですよね。本気で選挙に行かなかんちゃうかなと、
はい、
なんか本当に行ってる人と行ってない人で言うたら今までずっと行ってる人は行ってるけれどもみたいな感じでしょ、はい、本当に若い人が最近ちょっとね、
はい、
こう行き始めたけれども、
はい、
もっとやっぱり中年代いうかね、
はい、
一番働いてる人たちがもっと考えてきっちり選挙行くとかね。
そうですね本当に
もうちょっとその選挙のやり方ももうちょっと考えなあかんの違うかなと思うんですけどね、
はい、まあ、私もねインターネット投票ができるようにっていう法案やルール出してる側ですので、
はい、絶対いい、おっしゃる通りいいですよね、はい、最高ですよね、
おっしゃる通りです、
ね、なんか市場のアテシさんがね、
ああそうですか、はい
ね、
ネット投票、
はい、
へえ、
うん、
あそこね若い市長さんでね、
そうそうです、同じ兄弟じゃないんですか。
あのそうです、ね、そうです、はい。
旧制度今日はちょっと真面目路線で終わりましょうか。
いや真面目すぎたんじゃないですか。
ね、はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
伊坂信彦でした。